はい、こんばんは。本日もオープン礼拝で共に賛美できること、そして何よりも僕たちの生きる糧となる御言葉を聞けることを感謝します。今日はね、振り付けの賛美があったりと、ちょっと曲が盛りだくさんで途中でサックス吹いて力尽きたりするんですが、いつもね、長話で時間潰してしまうんで、今日は手短に行きたいと思いつつもやっぱ長くなっちゃうんですが、本当に恥の多い人生でした。そしてこれから先も恥が多い人生です。みすぼらしくなる時もあります。迷う時もあります。今こう思ってる理由が、僕自身この教会で恵まれて、そして生まれた時からきっと恵まれて、ちっちゃい頃も大体欲しいもの何でも買ってもらってたし、なまじそこそこきっとやることなすこともそこそこはうまくいっていて、友達にも恵まれて、でも結局やっぱいつも言うように欲しいものっていつも手に入らない。悩んで探して見つけようとしても見つからない。でも神様にイエス・キリストを信じるって言った時から聖霊を与えられて、僕昔教会でお世話になったある恩師に、中ちゃんいつも最高だねって、でも中ちゃんはね、聖霊がいないと何もできないねっていう、いつもそういう言葉を残して帰っていく不思議な人がいたんですが、僕もそれを甘んじて受けていました。だってその通りです。僕自身から僕が成功を収めているように見えても、それは僕の力ではなく、神様を信じて与えられたその聖霊による力によって成功を成長してきたはずなのに、いつの間にかその聖霊というものをないがしろにしている。だから今日は聖霊がここにという賛美を入れました。聖霊って言われるとみんなどうでしょう、ちょっとピンとこない、イメージがしにくいってあるかもしれませんが、神様イエス・キリスト、そして聖霊様、三位一体のこの方々はいつだって僕と共にいます。今は信じられなくても、これが必ず僕たちを生かす力となります。そして今全部という曲、今日入れた理由があります。ちょっときつい言葉かもしれませんが、今全部、今この瞬間を全力で生きている人間というのは本当に数が少ないと思います。過去にも逃げれる、未来にも逃げれる、僕たちは逃げる時があります。でも今全部、もし今全部力強く生きることができるなら、僕たちはどのようになるんでしょうか。ぜひ今日、今この瞬間を全力で賛美して、全力で御言葉を聞いて、全力で交わりを持って、それがどれほど自分自身を豊かにさせるかを体験してみませんか。今日は目の前の33のおっさんが全力で踊ります。これ腰痛くなるんですよ。たとえ誰が踊らなくても僕は全力で踊る。でも強いて言うなら、子供は踊んなかったんだけど、あのダビデ王も神の箱が運ばれた時、奥さんが、あ、旦那何してるのって蔑んでいても、喜びに満ち溢れて踊りました。僕もそのようになりたい。だからこの曲を選んだんです。一番最初に今全部という賛美をしていきます。でも最初にやっぱね、心を整えるためにお祈りをしていきます。皆さん、心をイエス・キリストに向けてください。あなた方の主です。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうに、主よ、今この瞬間を生きているはずなのに、いつも過去か未来に逃げている。言い訳を使って、本当に主よ、今この瞬間を生きているというのであれば、そのようにあなたがしてください。今この瞬間を生きるためにも、イエス・キリストの皆によってでなければできません。私たちはイエス・キリストの皆によってではなければ何一つできないのです。最高のものを準備してください。最高のものを与えてください。イエス・キリストの皆によって、私たちからひねり出すものではなく、あなたからいただくもので私たちを満たし、最高のものを私たちに約束してください。すべてを期待します。今この瞬間を、すべてを 期待し委ね愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。じゃあ歌をね、覚えるために最初はゆったりではないんですが歌を覚えるためにやっていきます。それが終わった後はちょっと振り付けの説明があります。そうですね、ご無理でない方は最初からお立ちください。でも今時期が時期なんでね、ぜひ皆さんに判断は任せます。33のおっさんは元気に踊ります。では行きましょう、行きましょう。小さな喜びも、
小さな喜びも、
感謝する心も、
感謝する心も、今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう。
さてを広げて、
さてを広げて、足踏み鳴らして感謝と喜びを叫ぼう。あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。ハレルヤ。
歌はね、非常にシンプルなんです。コード進行も非常にシンプルなんです。でもここから振り付けがあります。さあ手を広げての振り付けいきますね。さあ手を広げて、そう、車のワイパーみたいな感じで、で次足踏み鳴らして、そう、足踏み鳴らして、余裕ある人はね、いろんなステップ入れてもいいよ、まあ、余裕がないと思うけど。で感謝と喜びを、感謝と喜びを、これ回るのちょっと大変なので難しい場合は、感謝と喜びを叫ぼう、イエーイ、これイエーイね、イエーイ大事です。はい、あなたがここにいる、それだけで嬉し、違うね、あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる、おーイエー、違う、
違う、
ちょっと遅い、ちょっと待って、遅い、それだけ、あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる、おー待ってね、あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる、ウォーイエーイ、ハレルヤ。はい、 OK です。一番ダメだったのが僕でした。じゃあ行きます。はい、小さな喜びも、
小さな喜びも、
感謝する心も、
感謝する心も、
今全部、
今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう。
ハレルヤ。
叫を広げて、
仲間も、
愛し合う仲間も、今全部あなたへの賛美になる歌を叫
ちょっと息整えますね。はいはい、どうぞ。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。目に見えないウイルスに苦しみ惑い、助け合うことさえ忘れている現状、世界が嘆いています。主はそれを見て何を思われるでしょうか。どうか主よ、こんな時だからこそ私たちに立ち上がる勇気を与えてください。今を生きる力を与えてください。友を助ける力を、隣人を助ける力を与えてください。それらすべてあなたに与えられます。今日この後御言葉を聞きます。その御言葉が私たちの力となりますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆様お座りください。
い、皆さんこんばんは、土浦恵み教会のオープン礼拝ようこそおいでくださいました。オープン礼拝ではこの3月教会を主題として御言葉を見てきました。今夜もまたこの教会について思いを深めていけたらと思います。さて、先週はですね、皆さん井上先生からどんなメッセージがあったか覚えていますでしょうか。井上先生は教会とは共に建てられる建設中の建物のようなものだと教えてくださいました。そしてその一人一人がその一部分であり、建て上げていく存在であるということも私たちは思い巡らしました。そして私もまたこの教会をテーマにメッセージを準備してきたんですけれども、今ほど教会は何か、私たちにとって礼拝や神の家族とは何か問われている状況はないのではないかと思わずにはいられませんでした。次のスライドをお願いします。私が韓国に住んでいる、いたことをご存知の方もいらっしゃると思います。テジョンというソウルから2時間ほどある場所にありますセロナム教会という教会に私は2年間働いていました。そのテジョンでも今コロナウイルスが出ていまして、このセロナム教会も1000人以上が集まる教会ですので、どうなっているかなと気になりホームページを見ました。すると今は礼拝堂での礼拝をごく一部、そしてほとんどの教会員の方たちはオンライン礼拝に切り替えて礼拝を捧げていることが分かりました。そしてその教会のホームページの写真がこれですけれども、このように自宅で捧げている礼拝の様子の写真とともに、このような教会員のある方の文章が載っていました。コロナ19による家庭礼拝が安定的に定着してきています。それでも教会が懐かしくて、さらに礼拝が懐かしく思います。礼拝堂で声を上げて賛美をし、涙を流しながら祈り、皆でアーメンと答えながら御言葉を聞いていたあの時間、教会の仲間たちと顔を合わせて挨拶し、握手してハグしてハイタッチをしていた時間、礼拝堂にギリギリに向かうエレベーターの中で人数オーバーのピーという音が鳴り、互いに気まずそうに苦笑いしながら礼拝堂に向かっていた時間もすべて懐かしいです。そしてこの小さな一つ一つがどれだけ大きな感謝なことだったか、この小さな一つがどのように大きな一つだったか感謝しています。本当にそうだなと思いました。今恵み教会でも大きな声で共に歌う賛美、礼拝後の交わり、ワイワイガヤガヤとせわしない恵みうどんの時、午後のミーティングで共にこれからどうしていこうか、どうやっていこうか話し合い祈り合ったひととき、その何気ない教会の一つ一つの営みがどれだけ感謝なことだったか、私たちは今実感しているのではないでしょうか。このような時だからこそ、今夜はもう一度教会とは何か、私たちにとって神の家族とは何か、礼拝とは何か、聖書の御言葉に立ち返りたいと思うのです。イエス様は最後の晩餐の時、弟子たちに繰り返し繰り返し言われたことがありました。今夜の箇所、ヨハネの福音書15章12節そして17節を開いてください。お持ちでない方はスクリーンをご覧ください。ヨハネの福音書15章12節私があなた方を愛 愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。イエス様がこれから教会の土台となっていく弟子たちに最後に残した言葉は、互いに愛し合いなさいということでした。教会が会社や学校という他の社会の集まりと違う点は何でしょうか。それは私たちの目標が互いに愛し合うという点です。そしてイエス様は、私たちが愛し合い一つになるとき、そのときにこそこの世界が私たちの中に神様の姿を見るとおっしゃいました。続けて17章21節の御言葉です。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様のこの弟子たちへの御言葉から、そして父なる神様への祈りから、教会とは愛し合う群れであるということがわかります。でも実はこの愛するということほど難しいことはないのではないでしょうか。このイエス様の言葉を聞いた後、弟子たちはどのようになっていったでしょうか。彼らは互いに愛し合い、勇敢にイエス様を守ったでしょうか。いえ、彼らは恐れに駆られて、イエス様のもとから一目散に逃げていきました。マルコの福音書14章43節から50節にそのことが書いてあります。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って、先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。それまで自分の身が安全だった時は、たとえ一緒にイエス様と死ななければならなくても、あなたを知らないなどとは決して言いませんと言っていた弟子たち、しかし本当に剣や棒を手にした群衆が自分たちに向かってきた時に、その群衆に抵抗しないイエス様を見て、弟子たちは 我先にと一目散に逃げていったのです。彼らは恐怖におののいてユダが率いる人々の前からイエス様を見捨てて逃げてしまったわけです。自分が安全な時、人を愛することはもしかしたらできるかもしれません。しかし自分の犠牲を伴う愛となると、それは本当に難しいことです。私のことを少し話したいと思います。私は自分がいかに自分のことしか考えられないか、そのことをまざまざと実感したことがあります。それは今から9年前の2011年3月11日東日本大震災の時のことです。大地震が起こったあの日、あの時私は新学生でした。そしてその日は新学校の先輩たちの卒業式に出席をしていました。その式の途中で地震が起きたのです。卒業式の祝辞を先生がおっしゃっている途中だったと思います。最初は普段と同じような地震だろうと思っていましたが、それがどんどん大きくなっていき、ついには大きなチャペルの高い天井にある直径10メートルを超えるライトが卒業生の真上で大きく振り子のように揺れ始めました。その勢いは時間とともに増し、もはや気配をうかがう状況ではなくなり、学長の呼びかけによって式に参列していた500名近くの人たちが一斉に外に脱出したのです。私はその時パニック直前、聖書もその場にそのまま置いて、祈ることもできずに大きな人の流れに乗って窓から中庭へと逃げました。チャペルの中には卒業式に参列していたご高齢の方たちが多くいました。しかし私は恐怖で全く自分のことしか考えられずに逃げ出したわけです。確かにその時の状況はほとんどの人たちがそうでしたから、しょうがなかったと言えるかもしれません。しかし私は逃げながら他の人を助ける同級生たちの姿を見たのです。彼らはその大きな揺れの中でも体が不自由な方たちや高齢の方たちを必死で誘導していました。でも私はその様子を見ながら何も考えられずに追い越して逃げたのです。そして次の週の月曜日、地震が起きてから3日目のことです。新学校はこのような指示を出しました。自宅に帰れる人は帰ってください。故郷が沖縄の人は沖縄へ、関西方面の人は関西方面へ、学生たちはそれぞれの故郷の自宅になんとか出発をしていきました。ですが私はその2日前に爆発したばかりの福島第一原子力発電所に少しでも近いこの茨城の家には戻りたくなくて、東京にいた姉のところに向かいました。恵み教会の方たちはその時一生懸命教会員の方たちで支え合いながらいたところだったと思います。でも私は東京へ行ったんです。千葉から東京まで電車で向かう中、私の心は無力感でいっぱいでした。 私は考えていました。なんであの時あのチャペルで私は一目散我先に逃げたのだろう。普段神様を信じている、死んでも天国があるから怖くない思っていたけれども、本当はちっともそう信じていなかったんじゃないか。私は心の根っこの根っこまで自分のことしか考えられない。そして今も逃げるように東京の姉のところに向かっている。私の心は挫折感でいっぱいでした。本当に緊急事態の時に、本当に非常事態の時に、周りの人に愛のある行動を取ることができるか。私はまるでふるいにかけられて、そこから漏れてしまったかのように感じました。皆さんも体験は違うかもしれませんが、自分は自分が思っていた以上に愛のない存在であったこと、人を本当には大切にすることができない存在なのだということを実感したことはないでしょうか。教会の仲間に対して、職場の人に対して、家族に対して、関わっている人に対して、その人を本当に愛することに限界を感じたことはないでしょうか。今もそのような悩みの中にある人がもしかしたらこの中にもいるかもしれません。私はかつて複数の人からこんな悩みを聞いたことがあります。神様についていきたいと思っても、その思いがすぐ揺らいでしまう自分が嫌だ。自分に自信がない。人目を気にしすぎてしまう。聖書から離れた生活をしていることに罪悪感を持っている。このような悩みです。そしてこれらの挫折感は、私たちがそれらを抱えているうちに、私たちが誰かと深く関わること、誰かを愛する勇気さえ失わせていく重荷になります。ではイエス様はそのような私たちをどのようにご覧になっているのでしょうか。それはイエス様の最もそばにいたペテロに対するイエス様の姿から知ることができます。ペテロはイエス様の最もそばにいた弟子でした。そして自分はどんなことがあってもイエス様についていくと宣言をしていた弟子でした。それなのにペテロはイエス様が捕まえられた時に怖くなって、三度もそんな人を知らないとイエス様に手のひらを返すかのように裏切ってしまいます。そんなペテロにイエス様は同じ最後の晩餐でこのようにおっしゃいました。ルカの福音書22章31節32節です。スクリーンをご覧ください。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はこれから自分を完全に裏切ることになるペテロにこのように言われたのです。イエス様はもうすでに ペテロの失敗、いや人間の持つ卑怯さ、弱さ、ずる賢さを知っていました。イエス様がペテロを見つめるこの眼差しは、ペテロを責めるものでも怒ったものでもありませんでした。イエス様の眼差しは、大丈夫、あなたのために祈っていますよ、というものでした。イエス様はご存知でした。人間がどんなに神様についていきたいと願っても、その思いが1秒後には揺らいでしまう、その弱さ、卑怯さを持っていることを。だからこそ、その罪を負うためにイエス様は十字架にかけられ、私の代わりに父なる神様の前で、その私の罪を、その私のずる賢さを、その私の卑怯さを、その私の変わりやすさを代わりに引き受けてくださったのです。そして私たちにも、あなたの信仰がなくならないように私が祈っている、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、あなたはそうなれるから、とおっしゃってくださるのです。さて、私の話に戻りたいと思いますが、そんなふうに私は千葉から東京の姉のところに行ったわけです。そして姉の家に着いた私は、姉が温かく迎えてくれるだろうと思っていました。しかし、ついて早々の私に姉は一言こう言ったのです。今でもその言葉を覚えています。なんでここに来たの？人のために生きようとする神学生は他に行くところがあるんじゃないの？私はこの言葉に本当に心を刺されました。テレビでは次第に分かってきた被災地の状況が途切れることなく映っていました。何も言えない、本当にそうだ、そう思ったのです。そしてちょうどその時、私が去った後の進学校でも同級生たちによって被災地支援のボランティアチームが作られたところでした。私は姉の家に一泊した後、その姉の言葉に引きずられるように進学校のある千葉に帰ることにしました。立ち上げられたばかりのボランティアチームが参加できる人を呼びかけていたのです。このまま自分だけ安全なところに避難していることはもうできない、何ができるかわからないけれど、これからどうなってしまうかわからないけれど、今何もできなければ一生後悔することになる、そう思わずにはいられなかったのです。まだ地震が起きて5日目の朝のことでした。その日は東京の計画停電初日の日でした。駅のホームや電車の中はいつ電車が止まって足止めされるかわからない、1分1秒でも早く家に帰ろうという人の殺気でごった返していました。私はその異様な雰囲気の中、怖くてたまりませんでしたが、もう引き返すことができませんでした。こんな私ですが、許してください、守ってくださいと無我夢中に祈ることしかできませんでした。しかしそのような中で、電車に乗り千葉に戻りながら、次第に私の心には、地震が起きてから ずっと与えられなかった心の平安が訪れたのです。私は電車に揺られながらこのペテロのことを思い出しました。ペテロが3回もそんな人知らないとイエス様に手のひらを返すかのように裏切ってしまった時、彼はどんなに今までの自信や自我が自負が崩れ去ったことでしょうか。でもイエス様はそのペテロに復活した後に特別に現れてくださり、ペテロの名前を呼び、私の羊を飼いなさい、あなたにはそれでも使命がある。そうペテロの裏切りを許してくださったのです。このことを思い出した時、私は本当に癒され慰められました。神様はこんな私のことをすでに知っておられたのです。実は私には一滴ほどの神様への信仰がないこと、自分のことしか考えられないものだということ、すでにイエス様は知っておられたのです。まとめに入りたいと思います。イエス様はそしてなおそんな私に呼びかけられるのです。私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様は私たちに呼びかけられるのです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。教会が他の社会の集まりと違う点は、私たちの目標が互いに愛し合うことであるという点です。今私たちを取り巻く世の中はコロナウイルスのことで非常に大きい恐れと不安の中にあります。ネットのニュースやテレビを見れば、何か大きな災いの渦に飲み込まれていくのではないかという焦りでいても立ってもいられなくなります。そしてイエス様はこの世の終わりには不法がはびこるので、多くの人たちの愛が冷たくなると予言をされています。しかしだからこそ、このような時に私たちが、教会が愛し合うことを目指したいと願うのです。イエス様が私を愛してくださっているからです。イエス様が教会を愛してくださっているからです。では私たちが今具体的にできることは何なのでしょうか。パウロはローマ人に向けて書いたローマ人への手紙12章でこのように進めています。12章1節から8節をリビングバイブルの訳でお読みしますので、スクリーンをご覧ください。愛する皆さん、そういうわけですから、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に喜んでいただける生きた清い供え物として捧げてください。それが神への礼拝となるのです。この世の人々の生活や考え方を真似てはいけません。むしろ神に喜ばれることは何かを思いながら、なすこと考えることすべての面で生き生きとした全く新しい人となりなさい。私は使徒としてあなた方一人一人に警告します。 自分を過大に評価してはいけません。神から与えられている信仰に応じて慎み深くありなさい。人の体には多くの器官があるのと同じように、キリストの体である教会にも多くの器官があります。私たちは皆キリストの体の各器官です。その体が形作られるには私たちが必要です。というのは、それぞれ異なった役割を果たすからです。ですから私たちは互いに依存し合っており、誰もが他のすべての人を必要としているのです。神は一人一人に何か優れた賜物を授けてくださっています。ですから預言する、神に託された言葉を語る賜物を授かっているなら預言しなさい。他の人々に使える賜物を授かっているなら心よく使えなさい。教える立場にあるならよく教えなさい。説教をする人であれば人の助けとなるように説教しなさい。多くのものを与えられているなら惜しみなく分け与えなさい。管理者としての賜物を与えられ、人々を監督する立場にあるなら、その責任を誠実に果たしなさい。悲しんでいる者を慰める賜物のある人は、喜んでそうしなさい。パウロの言葉は、今この状況に置かれている私たちに実に生き生きと語りかけてきます。私たちは互いに依存し合っており、誰もが他のすべての人を必要としているということ、そして今自分が置かれている教会、職場、家族の普段の関わりを大切にすることこそが神様への礼拝であること、弱っている人を思いやること、教会の交わりにとどまり続けること、周りの必要に目を開き続けるということ、自分の持っているもの、できることを通して何かできることはないか考え続けること、教会のために、この国のために、この世界のために、主に取りなしの祈りを続けることができること、これらのことを私たちが神様の力によって成してゆくならば、そうするならば、この不安と恐れが取り巻くこの今の時期に、必ずこの世界の暗さを、この場所から明るくする光を私たちは持っているのです。そしてこれらのことが、たとえもしできなかったとしても、必要以上に落胆する必要はありません。つい最近も、私はうちにトイレットペーパーがまだたくさんあるのに、イオンの前のウェルシアで思わずトイレットペーパーの棚を覗いてしまい、メディアに踊らされている自分にハッとしました。本当に私たちは、ともすると他の人よりも自分、自分の家族、自分の仲間、自分さえ困らなければ良いと行動する誘惑に駆られてしまいがちです。しかし、何度失敗したって構わないんです。なぜなら、他者を思いやること、 愛することに何度失敗しても私たちにはまたチャレンジをすることができる源、イエス様がおられるからです。イエス様は自分のもとから逃げていったペテロや弟子たちに対して今日の御言葉を言ってくださったように、イエス様の前に走り込んでいく私たちをも必ず温かく包み込んでくださる方です。そしてそんな私たちに、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、そう言ってくださり、今自分が示されていることを成し遂げる勇気を何度でも与えてくださる方だからです。考えてみれば、キリストの教会はそのように2000年間何度も何度も失敗しながら、でも何度も何度もまた愛し合いながら今日の日まで続いてきたのではないでしょうか。私たちを愛してくださっているイエス様の生きておられる力によって、その臨在によって、私たちもその歩みに連なるものでありたいと願うのです。では一言お祈りします。それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。天地を作られ眠ることなく盾となり、日々私たちを守られる父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今私たちは心を静めて御前にいます。座る場所は違っていても、心を一つにして礼拝を捧げしています。神様、今私たちを取り巻く世の中は大きな恐れと不安のなた中にあります。私たちはその中で言いようもない不安を感じます。しかしこんなに弱い私を、本当に自分のことしか考えられない私を、あなたは愛しておられます。そしてその愛をもって互いに愛し合いなさいと励ましてくださいます。この世界は誰もが他のすべての人を必要としています。互いに依存し合っていることを、ここまで私たちが実感したことはなかったかもしれません。しかしだからこそ、このような時にこそ私たちが愛し合いたいと願うのです。今自分が置かれている職場、教会、普段の関わり、その一人一人をこのような時にだからこそ大切にすることができますように。ペテロに声をかけてくださったイエス様が、私のためにも今も祈っていてくださり、私が誰かを愛する力、行動する力をも与えてくださることを感謝いたします。これからもそのあなたについていきますから、どうぞこの一週間もお導きください。この祈りを愛する主、そして私たちが愛するよりもはるかに勝って、私を 私たちを愛しておられるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくその場で祈りたいと思います。祈りましょう。
皆さん王道の賛美で一つにしてという賛美を歌っていきます。こんな時期だけど主イエスの御名によって一つになっていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。一つとなるところに
主の栄光を表
向けて希望の歌を賛美していきましょう。素晴らしい礼拝、そして素晴らしいみんなと顔合わせができたこの最後、今全部です。今この瞬間を命尽きる覚悟で今全部を共に賛美していきましょう。
Yeah.
これにてオープン礼拝を終わりにします。良い交わりをお持ちください。